おはようございます。ただいまから2020年3月8日第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を鎮め礼拝を待ち望みましょう。それでは神様を賛美しましょう。賛美歌90番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえます。一週間の歩みを守られ、こうして今日も神の家族である仲間と一緒に礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。日本でも世界でも新型コロナウイルスの感染が増加の一途をたどっています。すべての命を知っておられる神様に一日も早い収束を心より願います。罹患された方々、医療関係者や看病をする方々を癒し守り励ましてください。神様は私たちのすべてをご存知です。どうか私たちの罪を許し、神様の子として 光の中を歩ませてください。時に私たちは目に入る欲に惹かれ、人やお金や世間の評判や様々なことにおびき寄せられて誘惑されます。また自分の思いや力を第一にし、傲慢な時もあります。どうかそのような時にも神様の御言葉につながり続け、誘惑や傲慢に勝つことができますように、力と勇気をお与えください。神様の子としてふさわしい歩みができますようにお助けください。これから神様のメッセージを伺います。今朝も心の耳と目をはっきりと開き、メッセージを理解することができるようにしてください。今週も神様を心の王座にお迎えし、神様の御心を行うことを最上の喜びとするような歩みができますように。このお祈りを私たちに豊かな命の光を与えてくださる主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、おこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。ようこそ礼拝にお越しくださいました。今日も一緒に聖書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。ダニエル書の5章18節から31節になります。旧約聖書ダニエル書5章18節から31節になります。ダニエル書の5章18節からですね、お読みいたします。王よ、意図高き神はまさしくあなたの父上ネブガドネザルに国と偉大さと栄光と威光をお与えになりました。神が父上にお与えになった偉大さによって、諸民族、諸国民、諸言語の者たちはことごとく父上の前に触れをののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼は心が高ぶり、霊が固くないなり、高慢に振る舞ったので、その王座から引きずり下ろされ、栄光を取り上げられました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べることになり、体は天の露に濡れて、ついにこう知るようになりました。意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになるのだと。その子であるベルシャサル王よ、あなたはこれらのことをすべて知っていながら、心を低くしませんでした。それどころか、天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたと貴族たちと、あなたの側室や侍女たちは、それを使って葡萄酒を飲みました。あなたは、見ることも、聞くことも、知ることもできない、銀、金、青銅、鉄、木、 石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした。そのため神の前から手の先が送られて、この文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。その言葉の意味はこうです。メネとは、神があなたの知性を数えて終わらせたということです。テケルとは、あなたが計りで計られて、目方の足りないことが分かったということです。パルシンとは、あなたの国が分割され、メディアとペルシャに与えられるということです。そこでベルシャサルは命じて、ダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を首にかけさせ、彼がこの国の第三の権力者であると布告させた。その夜、カルデア人のベルシャサルは殺された。そして、メディア人ダレイオスが、およそ62歳でその国を受け継いだ。先週のお話の復習からしたいと思います。今、バビロン帝国は、バビロン帝国の最後の王である、ナボニドゥスを打ち破った、メディアペルシャ連合軍によって、その城塞を何重にも包囲をされています。そんな危機的な状況の中に置かれたバビロンの都ですけれども、そこで臨時責任者としてナボニドゥスの息子であるベルシャサルがその危機に備えなければならないにもかかわらず、備えることなく国中の貴族千人を集めて男女入り乱れた不毛な大酒宴を開いてしまうんですね。そしてその大酒宴の中で決して起こってはならないことが起こりました。それは誠の神を礼拝するときのみ、祭司だけが使うことのできる神の宮の器を持って酒を飲み交わすということですね。痩せ我慢をしながら虚勢を張って、酒によって、金によって、乱行によって、権力によって、から元気によって、人を見下す、そして意地によって、罪なる行いをもって自分の弱さと貧しさをこう包み隠すことに酔いながら、神の宮の器で酒を飲み交わすという、結果的に神をも恐れぬ冒涜をしてかしてしまうんですね。そしてそのちょうどその時に、神から送られた人の手の形をした神の手が現れて、そのバビロンの栄光が刻まれている宮殿の壁に文字が書かれました。その文字の登場が、そのパーティーの雰囲気を一気に凍らせるんですね。壁一面にこう書かれたバビロンの栄光の奇跡を否定するかのように、その壁に上書きされたその文字が醸し出す霊的威圧感がこう尋常ではないんですね。神の臨在が溢れて、聖なるその清いパワーのようなものがこう感じられて仕方がないわけですね。乱痴気騒ぎに酔っていたベルシャツァル、そして貴族、そしてそこにいた高官たちも、神を冒涜した結果現れたものであるということは、彼らにそういう良心的な呵責があったがために感じたわけですね。でもその書かれた文字が何を意味するのかがわからないんですね。わからないので、国中の知者たちをかき集めました。かき集めてこの文字を解釈してみると、でも解釈ができないんですね。人の持つ知恵や英知の粋を持って解釈しようとするんだけれども、全くもってその意味がわからない。恐怖が増していきました。そしてついに登場するのがダニエルですね。先週の聖書箇所を見るときにも見ましたけれども、ダニエルは聖なる神の霊が宿る人であって、才気と聡明であって、神の知恵に満ちた人でした。この時こういうこう登場したダニエルというのは、一線から退いても30年近く経っている老いた82歳の老人ダニエルでした。しかしその年老いた82歳のダニエルからこう出てくる、その信仰的気迫、霊的気迫、静かなんだけれども、誠の神を誠に信じる人に与えられる恐れのない、その目の輝きは、そこにいた国の VIP 1000人を含めた 2000人ぐらいの人たちがみんな圧倒されてしまうわけですね。持っている杯をこう床に置かなければならないような、そういう雰囲気を感じたんだと思います。獅子は腐った肉を食べないと言いましたけれども、神を冒涜して人を見下す腐った肉のような繁栄に身を委ねることがなかった神の人ダニエルですね、断固として拒絶する霊的獅子のような神の霊の宿る人ダニエルのその存在感の前に、そこにいた全ての人が恥ずかしさを覚えてしまうんですね。自分たちのその放蕩ぶりが恥ずかしくてたまらないんですね。こう人は神の霊の宿る誠の神の人の前に立ったり、もしくはそういう人を前にすると、こう自分の罪深さ加減をなんだかこう見透かされているような気がして、羞恥心を覚えますね。そういうことないですか？でもその羞恥心を覚えたとしても、やっぱりその恥じらいを素直に認めることができないのがまた私たち人間ですね。ベルシャサルもそうでした。恥じらいは感じた、羞恥心を覚えた、なんだけれども最後までダニエルと人々の前で虚勢を張って、もしこの文字が解釈できるならば、ダニエルを私があなたに褒美を与えてもう一度出世するチャンスを与えようと、こう私はまだ王だというプライドを見せるんですね。ダニエルに向けられた関心を今一度自分に向けさせようと、生半可なカラー威張りを持ってその場を制圧しようとしました。でもダニエルは王の与える財力とか権力には全くもって見向きもしないんですね。そんなダニエルを見たベルシャサルの背中には、こう冷や汗が流れたことでしょうね。油汗かもしれません。この人には金も通じないし権力も通じない。要は金で動かせない人を恐れますし、権力の前にひざまずかない人を恐れますね。そこにいる人たちのお父さんとかおじいちゃんを通して、伝えられていたあの伝説のネブガドネサルが唯一ひれ伏してひざまずいた天の神が今一度ダニエルを通してその存在を明らかにするんですね。で、王でさえも制御することのできないそのダニエルのその聖なる存在感の前に、この王国の運命はこの神の人ダニエルにかかっていると。そしてそのダニエルの口から出てくる言葉に注目せざるを得なくなりました。国を犯すのはそこにいた王でもなくて、貴族でもなくて、高位高官でもなくて、官僚でもなくて、為政者たちでもなくて、神に祈ることと神の言葉を人生とする神の人、ダニエルでした。で、そのダニエルが壁に書かれたその文字を読み解いてあげると言うんですけれども、祈り一番にその意味を告げることをしません。まずは、なんでこんな状況に至ってしまったのか、なんで神の手が人の手の形をして現れて、その塗り壁に文字を書かなければならなくなってしまったのかという、その経緯について、コンテキストについてまず話すんですね。背景について話さないと、どんなにテキストを話したって分かんないですね。コンテキストを理解して初めてテキストが分かるわけですね。ダニエルはなんでこんなことに至ってしまったのかと話しますね。で、その話の内容はネブガドネザルの話です。ここまで何度も見てきましたけれども、またネブガドネザルの話をダニエルはするんですね。5章18節から見てみますね。王よ、意図高い神はまさしくあなたの父上ネブガドネザルに国と偉大さと栄光と威光をお与えになりました。ここに父上ネブガドネザルと出てきますけれども、これは祖父ネブガドネザルですね。当時、自分の父親でなくておじいちゃんのことも祖父と言っていたようです。特にそのネブガドネザルは偉大な王だったがために、その父ということによって、その彼の偉大さにあやかりたいという思いも含まれているようなんですね。で、まあ、そのネブガドネザルについてダニエルが言うんですけれども、ベルシャザルにダニエルは、 あなたがこんなに贅沢な暮らしができているのはあなたのおかげじゃなくて、あなたの家紋のおかげですし、そしてあのネブガドネザルのおかげなんですよ、というふうに、言い放っちゃうんですね。しかもネブガドネザル王のその業績や功績も、ネブガドネザル王が成したから得られたものではなくて、意図高き神がネブガドネザル王に与えたものに過ぎないんですと。これまた丁寧に言い放ってしまいますね。で、このダニエルの言葉を見てみますと、ダニエルの言葉は、主語がネブガドネザルになってないんです。誰が主語になってます?意図高き神ですね。ネブガドネザルが栄光と威光を手にしたとは書いてないですね。意図高き神がネブガドネザルに与えたんだと。ダニエル書には何度も意図高き神という単語が出てきますけれども、所詮人間の力の象徴に過ぎない王よりも、はるかに高い方がおられるんだと。そしてその至極高い方は、生ける唯一の天の神であられるということをダニエル何度も、言及しますね。で、ダニエルはその神がネブカドネザルに特別に許してくださった大きな栄華を、まともに用いることができなかったネブカドネザル王の行いについて続けて、言っていきます。19節から見ていますね。神が父上にお与えになった偉大さによって、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは、ことごとく父上の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。ネブガドネザルは思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低めました。こんな力ってあります?まさにこう、高慢を絵に描いたような生き様ですね。すべて思いのままに人生を生きました。もし思いのままにならないことがあるならば、怒って、力を振りかざして、蔑視して、見下して、裁いて、恨みました。謙遜な人は、誠の天の神に祈ってから動きますね。でも傲慢な人は、自分のやりたいようにしますから祈りません。祈ったところで、自分本位なご利益の成就しか祈らないですね。ネブガドネザルは絶大な権力を神様がくださったにもかかわらず、その権力の使い方を神様に尋ねることもなく、思いのままに振りかざすんですね。じゃあネブガドネザルが誠と神を知る機会があったのか。いや、なかったんじゃ。いや、あったんですね。ダニエルがいたじゃないですか、彼には。神様が私たちにこう、人にはない何か力を与えてくださったときには、目的があるんですね。目的があるから、自分にだけ与えられている何か力がある。で、その目的は天の神様に祈らなければわからないですね。思いのままに使いますね。ネブガドネザルは意図高い神に祈らないがために、その特別に与えられた力を自己自慢のために使ってしまいました。20節見ていますね。こうして彼は心が高ぶり、霊が固くないなり、傲慢に振る舞ったので、その王座から引きずり下ろされ、栄光を取り上げられました。そして、人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べることになり、体は天の露に濡れて、ついにこう知るようになりました。意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになるのだと。ネブガドネザル王はその与えられた力を思いのままに使ったがために神様の制裁が下って、その傲慢が打たれました。先ほども言いましたけれども、ネブガドネザルには、終生にわたって神様の警告がありましたね。その警告の実存がダニエルです。ダニエルがネブガドネザルにとっては、罪の制御装置のような存在ですね。神様与え続けてくださいました。ダニエルの三人の友人だったシャデラク、メシャク、アベデネゴが燃える炉の中に投げ込まれたじゃないですか。で、そこから生還したあの事件も 自分の栄華を示そうと金の像まで作ってしまったネブカドネザルに対する神様からの警告ですね。神様からこうイエローカードを何回も出されてました。でもイエローカードを無視、神様のイエローカードを無視したらどうなります?レッドカードが出るじゃないですか。退場ですね。ネブカドネザルはその王位からこう引きずり下ろされて、人とは思えないほどに精神に異常をきたして獣以下の獣のように3年半の間這いずり回るような生活をしてきました。栄光が全てだという人から栄光が取り上げられると、これほど無残なことはないですね。お金が全てだという人からお金が取り上げられると、全くの無力になります。誇りが、プライドが、経験が、人脈が、知識が、キャリアが全てだという人からそれらがこう取り上げられることが、私たちの人生に起こることがあるじゃないですか。栄光が全てだったネブカドネザルは、その栄光を神様からしばし取り上げられてしまうんですね。で、こう、栄光が取り上げられたっていうのが実はとても重要なんですけれども、本来栄光というのはギリシャ語でドクサという単語ですけれども、このドクサという言葉は、神に使う言葉ですね。もちろん王にも使われる言葉なんですけど、神に使ってふさわしい言葉ですね、栄光とは。なのに、人がその栄光を着ようとしてその栄光を着れば、自分が神の存在のようになれるんだと、錯覚をするわけですね。どんなに綺麗で華やかな、世界に一つしかない女性の服を私が着たとしても美しくないじゃん。想像したくないですよね。私たちはあの座にとか、あの席に着きさえすればハッピーになれるんだと錯覚しますね。ライオンキングの座に、子猫が行って座って、にゃーといったところで格好がつかないですよね。神のみが座すことのできる、そのところに、人間がよじ登って、座ったところで格好がつかないですね。正直自分で自分を見ても、見苦しいと思うかもしれません。人が見れば当然のように滑稽ですね。ましてや、神様がご覧になれば、その似つかわしくないことは一目瞭然ですし、必ずその座から引きずり下ろされます。創世記3章を見ていますと、人が神のようになりたいという欲求に駆られて、その身の丈に合わない善悪の知識の木を食べたがために滅びと死の支配に陥ってしまったって書いてありますね。また聖書を見ていますと、神に反して人を誘惑するサタンとか悪魔という存在たちも、神のようになりたいという欲望ゆえに天から落とされて堕天使となって永遠の滅びに至ってしまうことを怯えている存在だって言いますね。箴言の16章18節を見てみますね。箴言16章18節。短い箇所なのでみんなで一緒に読んでみましょうか。箴言16章18節ですね。3、はい。高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。人がどんなにこうたくさん得たところで、高慢と高ぶりに酔うならば、破滅と挫折が必ず約束されています。神を信じようが信じまいが関係ないですね。高慢は破滅を呼び、高ぶりは挫折を招きます。逆に言うと、挫折は高ぶりの証拠であり、破滅は高慢の結果ですね。人生にはこう、いろんな挫折とか破滅があると思いますが、今ネブカドネザルは挫折して高ぶりを知り、破滅して高慢を知りました。挫折して高ぶりを知って破滅して高慢を知ったがために、挫折と破滅は彼にとって 恵みとなりました。高慢と高ぶりが彼にとって、高慢と高ぶりを知ることが彼にとって恵みとなったんですね。人が真に高慢と高ぶりを神の前にあって知ることは恵みですね。ネブカドネザルは挫折と破滅を通して意図高き神に出会いました。で、主権者であられる意図高き神が人間の国を支配しているんだということを悟るんですね。人は、人の世界を人が支配しているのではなくて、神が支配しておられるんだということを知れると、自由になります。人が人の世界を人を支配しているという考えの中にずっと生きていると、ずっと束縛されますね。自由がないですね。でも神が支配しておられるんだというならば、どんなに肉体が束縛されようが、どんなに環境に束縛されようが、霊が自由ですね。聖書の中にたくさん出てきません、そういう人たちが。自分が有能だから、希代の覇者、伝説の王になれたと思っていたネブカドネツァルは、それは違ったんだと。自分にそのような特別な権力が与えられたのは、神の御心にかなうこと。つまり、神から諸民族、諸国民、諸言語の者たちに仕えることを期待されていたのに、思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低めて、自己満足、自己陶酔のためにその力を使ったために取り上げられたということを悟りました。ネブカドネザルが歴史の主人公ではなくて、神の作られる歴史の一出演者でした、出演者でしかなくて、神が歴史の主人公だということを知るんですね。受験のために日本史とか世界史を学校で学びましたけれども、一言も神が歴史の主人公だなんて教えられたことなかったですね。豊臣秀吉がすごいんだ、織田信長、徳川家康がすごいんだって。今でもテレビでいっぱいやってますよね。で、いつ神が歴史の主人公なのかって学んだのか、と言いますと、神学校に入って教会書を学んだ時ですね。神が歴史の主人公だと。神が歴史の主人公だと知って世界史を見ていくと面白かったんですね。で、ベルシャツァルですね。彼は、ネブガドネザルに起こったすべてのことを知っていました。一回見てみますね。22節からですね。5章22節から。その子であるベルシャサル王よ、あなたはこれらのことすべて知っていながら心を低くしませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたと貴族たちとあなたの側室や侍女たちはそれを使って葡萄酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄器石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした。ベルシャサルはネブガドネザルに起こった、おじいちゃんネブガドネザルに起こったすべてのことを知ってました。にもかかわらず、人を見下し、神を冒涜したんですね。私たちのその人生の戦いは、人生の中心に私を置くか、もしくは、意図高き神に座していただくかの戦いですね。でも人はいつも自分が主人公になることを望み、礼拝でさえも、神に捧げる礼拝でさえも自分が主人公だと勘違いをして、自分が主人公になることを望みながら食べて飲んでことをなします。でも聖書は言いますね。食べるにも、飲むにも、何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさいと言いますね。第一コリント10章31節の言葉ですね。私たちよく知ってる箇所ですけれども、こういうわけであなた方は、食べるにも、飲むにも、何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさい。でベルシャサルの開いた大宴会の目的は、食べて飲んで 人を見下し神を冒涜することでした。そのためにその結局その開いた宴会が彼らの滅亡を招く宴会となってしまうんですね。食べて飲んで成したことが結局彼らの滅亡を招いてしまいました。もう一回戻っていますね。ダニエル書の5章24節からそのため神の前から手の先が送られてこの文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。その言葉の意味はこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせたということです。テケルとはあなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。パルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシャに与えられるということです。30節その夜カルデア人の王ベルシャサルは殺された。メネメネテケルウパルシン、メネメネテケルウパルシン、数えて数えて数えてみたら目方が足りないから粉々に砕いてしまうという意味ですね。つまり主なる神様がバビロンの罪を一つ一つ数えて検討して、後に罪の重さを測ってみたらこれ以上裁きを先延ばしにすることができないほどに、重かったと。それでバビロンを崩して切れ切れにして分割してしまうっていうんですね。神様は私たちの生きた日々を数えメネ、その重みを測りますね。テケル、神様は私たちの生きた日々を数えてその重みを測りますね。時間は私たちのものではなくて神のものだと言いますね。なのに私たち人間はあたかも時間は私たちのものだと思い違いをして私たち自身のためだけに用います。だからその重みがないですね。時間を私たちのために、私たち自身が私たちのためだけに使った時に重みが出るのではなくて、神のために、神を愛するために、人のために、人を愛するために使った時に重みが出てくるんですね。ベルシャサルの人生とその重みは神様が期待する重さに全くもって足りず、また神様が期待しないものにあってはその重さが過ぎるほどでありました。義の重さ、謙遜の重さ、献身の重さは全くもって足りず、罪や高慢の重さはあまりにも重かったんですね。どれほど重かったのか、裁きを先延ばしすることができないほどに重かったっていうんですね。長寿、長生きも神様が与えてくださった祝福だと思いますけれども、でも、それ以上の祝福は、人生の密度、重さですね。イエス様はたった33歳という若さで亡くなられましたけれども、イエス様の人生は軽かったですか？イエス様の人生は呪われてたから33歳という若さで亡くなったんでしょうか？違いますよね。誰よりも密度のある、重みのある、地上での人生歩まれたじゃないですか。じゃあどうやってそうしたのか。父なる神様の御旨が何なのかをよく知って、その御旨をなすことを楽しみながら、一日一日神の前にあって、その歩みの貴重さを覚えて、その時間を積み重ねていったからですよね。私たちの人生は、神の前にあって積み重ねられる時間です。御父、御子、御霊の三位一体なる神と、どれだけ親密な関係を持ったのか。どれだけ神の御心にかなうことを行って生きてきたのか。どれだけ神の国拡大のために生きてきたのか。どれだけ神に喜んでいただいたのか。意図高き神様は今も私たちの人生の日々を数えて、神の計りで計っておられます。で、パルシンですね。 パルシン与えられた権力を人々に国々に仕えるために用いるのではなかったために、その力は取り上げられて分散されて他の人に他の国に分け与えられるって言うんです。与えられた力、与えられた頭、与えられた手足、与えられたお金、与えられた時間、教会にくださった恵みを神を愛するために使わないならば、それは腐ってしまいますね。そしてその腐る前に神様はその食材を他のところに移していかれますね。2週間前に聞くドラマ聖書のアプリを作ったムンボンジュ先生という方をお招きしてこう話を伺いましたけれども、ムンボンジュ先生とこう話をする、食事をしながら話をする機会がありました。で、その時にその聞くドラマ聖書の発行元である G&M 文化財団のその設立者の話を伺うことができたんですね。で、設立者の名前がビル・ファンという韓国系アメリカ人の方なんですね。で、このビル・ファンさんがどういうところを歩んでこういうことになったのかっていう話を伺ったんですけれども、幼い頃牧師の両親に連れられてアメリカに移民をしたそうです。でも移民して2年後にお父さんが亡くなってしまうんですね。でも生活がこう苦しくなってしまうんですけれども、今度はお母さんがメキシコにいて20年間メキシコの宣教師として働かれたそうなんですね。だこのビル・ファンさんはその幼い頃苦しいところをこう通るんですね。で、まあ、成人して、仕事をするわけですけれども、株式投資をするトレーダーとして大成功を収めて、いわゆる億万長者になるんですね。でも、その順風満帆だったビジネスで、大きな問題と危機に直面して、挫折に陥ってしまいました。で、その挫折と絶望の中で、自分のルーツをこう、手繰り寄せていって、もう一回聖書の言葉を聞きたいと思われたそうなんですね。で、聞くドラマ聖書のように、こう、聞けるバイブル、オーディオバイブルを通して、神様の言葉を聞いたら、その神様の言葉が身に染みたんですって。身に染みて、また生きる力を新たに与えられた。で、その経験を通して、聖書の言葉を聞くことによって生き抜く力を得る文化事業と、社会から阻害されている人たちと共に生きる支援活動というビジョンのもとに、2006年にニューヨークで日本円にして500億円、すごい額ですね。500億円をかけてその G&M 文化財団というのを作られたそうです。で、その一環として、一人でも多くの日本の方々に聖書の言葉を聞くことによって、自分のようにイエス様に出会いたい。イエス様を、に、知っていただいて、日々どこか満ち足りない思いが癒されて、励まされて、生きる力を与えられるようにと祈りを込めて作ったのが、無料のアプリ、聞くドラマ聖書だって言うんです。で、ちょっとこう生々しい話ですけど、アプリを作るのに2億円かかったそうです。で、この、新改訳聖書の著作権もありますので、その著作権ゆえに、この新改訳聖書の発行元に、毎1ダウンロードごとにお金を支払っているそうなんですね。で、今6万ダウンロード以上もあるそうですけれども、その話を聞いたときに、そのビランさんのそのお話を伺ったときに、神より与えられた富を持って挫折して、挫折してそこで終わってしまうのではなくて、へり下って、恵みへと転換させて、神のために、人のために、教会のために持ちようとする方が、確かに現代にもいるんだという、こう、爽快な気持ちになりまして、聖書の、を生きている方の話を聞くと、こう、気持ちが良くなりますね。神より与えられし富を、力を、神の御胸にかなわない使い方をしたベルシャツァルは、結局その宴の席で、何者かの手によって殺されてしまいました。どういうふうに誰にとは書いてありません。ただ殺されたと書いてありますね。バビロンの映画はあまりにもあっさり幕を閉じてしまうんですね。ヤコブの手紙の4章14節にこういう言葉があります。 ヤコブの手紙4章14節、あなた方は明日のことはわかりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきです。神の御旨を尋ねずに自分本位に生きる命は霧のようなものだって言いますね。ネブカドネザルの高ぶりとへりくだりをすべて知っていながらも、心を低くせずへりくだることもなく、神を冒涜し人を見下し続けたベルシャザルとバビロンに、徐々にではなくて雷に打たれるかのように神の裁きが下って、霧のようにあっという間に消えてしまいました。これが知っていながらも行わなかったものの末路ですね。バビロンがこんなにも簡単に崩れ去るとは誰も想像だにできませんでした。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる神様ですから、もしダニエルの言葉を聞いたベルシャサルがその場で、ああ私はあの祖父ネブカドネザルのように生きることができなかったと正直に告白をして、へり下って心を低くして悔い改めたならば、もしかしたらこんな最後の迎え方をしなかったかもしれないですね。神様はいくらでも受け止めてくださったと思いますね。聖書は世が終わることを約束していますけれども、その終わり方はまるでバビロンの滅亡と類似していると言います。ヨハネの黙示録の18章言っていますね。ヨハネの黙示録の18章1節ですね。その後私はもう一人の御使いが大きな権威を持って天から下ってくるのを見た。地はその栄光によって照らされた。彼は力強い声で叫んだ。倒れた。大バビロンは倒れた。それは悪霊の住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟となった。すべての国々の民は、身怒りを招く彼女の淫行の葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女とみだらなことを行い、地の商人たちは彼女の過度の贅沢によって富を得たからだ。ここに出てくる大バビロンというのは、その彼女というのは大バビロンのことですけれども、バビロンのあの要塞、バビロンの都は難攻不落の城塞であって、栄華を極めた、まさに富の象徴であって、権力の象徴で華やかな存在でしたけれども、それを神の視点、神の霊的視点で見るならば、なんて書いてあります？悪霊の住処で、汚れた霊の巣窟でしかないと言いますね。人の手によって作られた世界、華やかですね。人の手によって作られた日本中の都市、世界中の都市、華やかですね。誇るじゃないですか、私たち。夜になれば眠ることを知らない不夜城のように煌煌と照らされる、光によって満ちて綺麗だなっていうじゃないですか。ラスベガスにその家族で行った時に、旅行する時に、アメリカのその、砂漠の中に、ほんと高校と突然ポンと出てくるんですけども、ラスベガスのホテルっていうのはこう広くて安いんですね。で、家族6人で泊まるにはすごくいいので、旅行するときは必ずラスベガス寄ってくんですね。で、初め行った時は、うおーと思いました。真っ金金の、キンキラ金の、長方形のビルで上にトランプって書いてある、そのトランプホテルが見て、おお、あれがトランプホテルかと思って。で、ストリートを見るともういろんなショーとかやったり、すごく華やかなんですね。で、初め、ああ、すごいなと思ったんですが、面白いですね。子供たちの反応が面白いですね。一日そこをちょっと散歩しただけで、もう次の日は行かない、つまんないって言うんですよ。すごく派手で、きらびやかで、何かあるかのように思えるんですけれども、結局、欲望と空虚渦巻く虚像のユートピアですね。 私たちの作った世界、欲と嫉妬と切った張ったの暴虐と虚像に満ちた世界ですね。その正体は悪霊の住処であって、汚れた霊の巣窟です。人が織りなす世の乱行ぶりが積み重なれば、ある時こう、と、破裂しますね。神の裁きは誰も避けることができないです。なのに私たちは錯覚しますね。どう錯覚するのか。18章7節8節ですね。彼女が自分を誇り贅沢にふけった分だけ苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王として座し、やもめではない。だから悲しみに遭うことはないと言っているからです。これらのことのため、一日のうちに様々な災害、死病と悲しみと飢えが彼女を襲います。そして彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力がある方なのです。最後の瞬間まで私たち人は贅沢を求めます。そしてベルシャサルが最後の瞬間まで悟ることができなかったように、今も大バビロンが倒れるという、この大事な真実を悟ろうとはしないですし、目を背けますね。いや、そんな滅びなんかないと。いやいや。やっぱりこの世の中がいいと。案外住み心地がいいし、このままずっとなんてことを思うかもしれないんだけれども、それは幻想だと聖書は私たちに教えてくれますね。キリスト者はそれを教えられた人たちじゃないですか。何日もかけてこう作った映画の巨大セットが撮影が始まったと同時に爆破されてコッパみじんなくなってしまった。で、そういうところにどんなに立派なアパートとかマンションが建ったところで、ああ、あの家いいな、あの一室買おうか。なんていう人はいないですよね。だって時が来ればコッパみじんに崩壊してしまうんですから。でも世の中そう回ってますね。だから私たちはこの最後の時代に目を覚ましていなければいけません。ダニエルは数十年間権力の魅惑に囲まれたバビロン帝国の公職につきながら、どの権力の綱を掴んでいけば、その権力の甘い汁を吸うことができるだろうかという人々に、囲まれて生活をしていました。過ごしていましたけれども、ダニエルはどの綱も掴まなかったですね。どの綱も使いません。もっぱら、ひとえに。ひたすらに天におられる神様、天の神様の勢いと力により頼んですがるのみですね。そしてたゆみなく祈りました。そしてそんなダニエルの前に世は羞恥心を覚えるんです。ダニエルは世に対する神様の最後のカードですね。じゃあ私たちは、あの大バビロンの大主演にいた客人でしょうか、それともダニエルでしょうか。私たちは神の言葉によって日々目を覚ましてたゆみなく祈って、神様の身旨が何なのかを見分けて、世は止めどもない歯車のようにこう回り続けていきますけれども、私たちはダニエルを通して神様が教えてくださるこの終末論的清さを持って生きていかなければいけないと教えられてますね。過去の話じゃないですね。今の話ですね。福音に生きて、福音のために生きて、キリストにある群れを大いに喜びながらダニエルのように生きることを意図高い神様が期待しておられます。ここにいる私たち、私たちの子供たち、みんな世にあって生きてますけれども、 世にあっても世に染まらず、その目を見たら世が恥ずかしさを覚えるようなダニエルとなることを願ってやりません。そして神様がそういうふうに導いてくださることを願ってやりません。お祈りいたしましょう。天の神様、あなたのみが意図高き方であります。あなたのご支配のもとにすべてがあります。私たちの時間も、私たちの所有も、私たちの生き様、人生、暮らし、すべてがあなたのご支配のもとあります。私たちが神のようになりたいという欲望をあなたの前に正直に差し出して、あなたのご臨在に満たされながら、ダニエルのように真に誠に幸いな人として生くことができますように、どうぞ祝福してください。ダニエルのように望んではいても、ベルシャサルのように生きてはいないでしょうか。いやいや、世の中みんなベルシャサルのように生きてるんだから、ベルシャサルのように生きて傷ついたら神の前に出ていこうなんて思ってはいないでしょうか。主よ、どうぞダニエルの生き様を通して私たちに教えてくださっていることを、私たちが与えられている人生で実践していくことができますように、どうぞ祝福してください。助けてください。導いてください。教えてください。満たしてください。聖霊なる神様、あなたがダニエルに宿ってくださったように、私たちと共にも歩んでください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。賛美歌285番です。ご無理でない方お立ちください。 はい、それでは3月の お誕生日の方をお祝いしたいと思いますので、3月お誕生日の方、その場にお立ちいただけますか。はい、はい、では賛美しましょう。それでは2020年のテーマソングを一緒に賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人とともに余々限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。